大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日はいつもの KBS 京都のスタジオで、FMN サウンドファクトリーの石橋さんをゲストに、レギュラーゲストですね、はい、お迎えしてお送りしたいと思います。はい、こんばんは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は追悼ですよね。
そうそう、この間亡くなったペルー部のデビド・トーマスの特集をしようと思いました。
はい、今ボックスセットが目の前にありますけども、
はい、これはペルー部以外でもデビッド・トーマスいろんなことやってて、
うん、
でその別プロジェクトのアルバムを集めたボックスがあるんで、それからちょっと
今日は、
お届けしようかなと、
はい、ペルー部はきっと他の番組でもやってるかな、ね、やってるよね、
はい、ペルー部の呼び方もね、本当はね、ユブじゃなくて、あれ違うんでしょ、指をアルフレッド・ジャリの指をから取ったから、
うん、
ペルー指って言った方がいいと思うけど、でも本人が言ってるのを聞くとね、
うん、
ウブに聞こえないこともないん
ない。日本だともうペルー部でなんとなく固定しちゃってるから、まあ、だいたい
カタカナに無理やり直すのがね、無理があるから、
はいはい、
ペルー部で通ってるんで、もう一応それで統一して今回は。
わかりました、
うん、
いつもはタイトルすら言えない石橋さんが珍しくちゃんと名前にこだわりますね。い
や
い
や、なんかね、
うん、
もう噂やけど、デビッド・トーマス日本に来た時に、
うん、
バンド名間違えて言われてすごい不機嫌になったって噂聞いたことあるんでね。
え、ペルー部って言われて、
みんなペルー部って言うから。
あ、
うん、
本当に
って、まあ噂やけど、
うん、わかりました。でも正確な発音が実は本当は分かんないよね。
あのね、結構難しいね。ペールユビュって感じだ。なんかね。
ちょっと石橋さん、もう一回やって。面白い。
ペールユビュ。
笑っちゃいけない。ツイートかわいい。ごめんなさい。ツイートでこんなことやったら怒られます。はい。
ということで、まず最初にね、聞いていただくのはデビッド・トーマス&ペダストリアンズっていうバンドで、これはね、デビッド・トーマスがイギリスの人たちと一緒にやったバンドっていうのがユニットですね、
うん、
リチャード・トンプソンがギターで入ったり、
はい、
アントン・フィアがドラムなんですけど、
うんうん、
あと他にね、ジョン・グリーブスや、クリス・カットラーもいるかな。
お、
あ、これはいない、入ってないか、
うんうん、
あと、あ、名誉トンプソンとかもいますね。なんかそういう、その当時イギリスにいた人たちと一緒にやってるアルバムがあるんですよ。
ちょっとスーパーバンド的な、
うん、そうですね、うんうん、そんな感じですね。それのね、ペダストリアンズの The Sound of the Sand っていう、
アルバムから。何年頃の録音なんですか。
これね、81年ですね。
81年、
はい
はい、
曲名が The Bird A Good Idea。 はい、デビッド・トーマス&ペダストリアンズから The Bird A Good Idea でした。
かっこいいね。
かっこいいですよね。
めちゃくちゃかっこいい、まあ、キレッキレ、
うん、まあ、デビッド・トーマスのボーカルがね、すごい特徴的だから、
うんうんうん、
好みはあるかもしれないけど、
バックのなんていうの、あの演奏も当時のなんかイギリスのアンダーグラウンドっぽい空気感っていうか、アメリカとイギリスのアンダーグラウンドが混ざったような独特の空気感があって、かっこいいですよね。
かっこいいですよ、ペダストリアンズ。
うん、
うんうん、もうどんどん行きましょうか。
あ、どんどん行きましょう。もう今日いっぱい曲かけましょう、
ね、
うん、
でね、次はね、そのペダストリアンズの2枚目になりますけども、
うん、
バリエーションはテーマっていうアルバムがあるんですけど、これね、ちょっとメンバーが変わってて、リチャード・トンプソンとかアントン・フィアいるんですけど、あとね、リンゼー・クーパー、クリス・カットラーというヘンリー・カウのメンバーが2人、
その辺が、
うん、
当時のアメリカとイギリスがこうごちゃっとなった感じ、
うん、
そうですよね。さっきもそうだけど、うん、それは何年頃なんですか。
これがね、83年ですね。
83年、うん、はい、
ということで、ペダストリアンウォークっていう曲ですね。
はい、
はい、デビッド・トーマス&ペダストリアンズからペダストリアンウォークでした。
これもかっこいいね。
かっこいいよね。
ダブというかレゲエですよね、うん、当時のあのブリティッシュダブみたいなのとつながるような、うん、なんかミックスの感じもかっこいいな。
あ、そうなんかな、ね、でも、そうね、あんまり80年代で時代を感じない音にはなってるね、
うんうん、なんかでもあの当時独特のペタッとした、
うん、
音色とかかっこいい、かっこいい、う
ん、デビュー・トーマスってね、うん、知ってる人は知ってるけど、すごい肥満体でね、
そう
すごいデブなんだけど、ペルー部で検索するといっぱい動画出てきますけど、うん、ステージがね、うん、なんかね、かっこいいんです、すごい。
そうね、
うん、なんか不思議と肥満体のおじさんがすごい動くし、
そうそうそう、かっこいいよね、
うん、
歌もなんとかな、独特の、
そうそうそう、
ほんとこの人しかない独特のかっこよさですよね、う
んうん、だってカバーできないでしょ、こんな歌、
うん、そうね、
旋律自体がね、よくわからない変な歌い方してるか
もしれない。あ、もうこの歌い方と声と込みでだから、
うん、
旋律って感じじゃないですよね、
うん
うん、
なんかね、戯曲とかもやってて、戯曲というかシアターピースかな。
あ、そういうのもやってるの。
今日は持ってこなかったけど、
はいはい、
リンダ・トンプソンと一緒にサンドマンっていう結構すごいいいシアターピースのアルバムも出してるんですよね。
それってね、お芝居、演劇もやってたってことです
か。演劇やってたかちょっとね、詳しくわからないんやけど、まあ
そういうアルバムも出てるってこと
なんですか。歌と詩の朗読みたいなやつだから、はいはい、その演劇という感じじゃないんかもしれないけど、
うんうん
うんうん、
へえ。
ということでどんどん行きましょうか、
はいはい。今回ちょっと先に聞いちゃうと、このボックスセットってデビッド・トーマスのいろんなもんがあのね、コンピレーションになってんの。
そうそう、あのデビッド・トーマスペルーブ以外でもいろんなことやってて、
うんうん、
あのさっき言ったシアターピースのとこやってるし、はいはい、あのいろんなユニットいっぱい作ってて、
はいはい、
でそれのペルーブ以外のその、あの別ユニットをまとめたボックスっていうのがあるんですよ。
あるんだ、
うん、でね、レコードはね全部ねすごい手に入りにくいし、
そうですよね、
で別ユニットの CD も出てないし、
うんうん、
多分聴けるのはすごい貴重ではあると思いますね。
なるほど、うん、ちょっとこれ放送される前に今ちょっとチェックしよう。
これねもう多分ないよ、
手に入んないよね、
うん、多分ね、
あんまり見たこと、うん、そうなんだ。次何行きますか。
次はね、デビッド・トーマスソロ名義になるんですけども、
はい、
モア・プレイス・フォーエバーってアルバムで、これはリンゼイ・クーパーとクリス・カトラー
はいはい、
っていうのが入ってて、あとねトニー・マイモンっていうペルブのメンバーですね、
はいはい、
が入ってるギターレスのサウンドになってるんですけどね、
うんうん、
これがすごい面白いんで、これの曲名がね、
これ何年頃なんですか。
これがね84年ですね。
ちょうどペルブの活動あんましてなかった時期です。
休憩時期
ちょっと止まってた時期、
うん、
うんうん、なるほどなるほど。
でデビッド・トーマスの曲名がですね、スルー・ザ・マグニフィング・グラスです。はい、デビッド・トーマスのモア・プレイス・フォーエバーからスーザ・マグネフィング・グラスでした。
これもうめちゃくちゃクリス・カトラーしてますね
でリンゼ・クーパーこれオーボエかな、
オーボエだと思うか、ね、バスンかな、
バスンかな、
うんうん、すごい独特の音楽、
うん、
もうめちゃくちゃクリス・カトラー以外の何もんでもない。
これクリス・カトラーそのこの後じゃない、いつからかな、多分再活動後のペルーブのメンバーになってるんですね。
あ、そうなんだ。
そうでね、その後もね時々ペルーブに入ってたらしくて、
はいはいはい、うん、へえ、そうかそうか。俺は多分そのちょっと後くらいかな、クリス・カトラーと一番やってたのって90年代前半くらいだから、
でね、この後にこのアルバムの後にデビッド・トーマスさんとウッドンバードっていうユニットで2枚出して、
うん、
ちょっと今日時間がないのでそれかけられないんですけど、
はい、
その次にデビッド・トーマスさんとトゥー・ペール・ボーイズっていうね、
はい、
エレクトロニクスとで、パソコン通したトランペットの人と3人でやってるアルバムがあるんですけど、
そんなのあるんだ、
うん、それもねすごい面白いんですよ。
知らない、何年頃なんですか。
ね、これは何年だったっけ。96年、
あ、うん、だいぶ時間がさっきよりは
時間、うん、だから間にちょっと飛ばしてるから、
はいはい、
うん、そのね、デビッド・トーマスさんトゥーペールボーイズのミッドバイルってアルバムからレッドスカイです。はい、デビッド・トーマスさんのトゥーペールボーイズから、レッドスカイでした。
これ今ライブ版なんですね。
ライブ版なんですね。あのね、ライブじゃない曲も入ってるけど、
入ってるんだ、うんうん、そうかそうか、すっごい、もうあれですね、あのこれコンピューター結構使って
る
のかな、
うん、使ってる、あのトランペットも何かを絶対通してるし、
うんうんうんうん、すごいね、これもすごいですね、うん、なんか今日あのペルーブのデビッド・トーマスが、うん、今年の4月23日先月に亡くなったので、デビッド・トーマスの追悼特集をしてます。なるべくいっぱい曲かけたいんでおしゃべり少なめにしてますけども、うん、次がでももう最後の曲になっちゃうかな、
はい、最後はねちょっと前に昔あのだいぶ前にジャムジャムでラジオでかけたんですけど、ハリー・スミスプロジェクトっていう、はいはい、ハリー・ルーナーがプロデュースしたハリー・スミスの、
うんうん、
トリビュートはイベントがあって、
はい、
そこのライブアルバムから1曲お届けしてお別れしようかと思います、う
ん、はい、
デビッド・トーマスで、フィッシングブルースです。はい、ハリー・スミスプロジェクトから、デビッド・トーマスのフィッシングブルースでした。
今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんをお迎えして、デビッド・トーマス、ペルーブのデビッド・トーマスの追悼特集でペルーブ以外のデビッド・トーマスばかりを、かけて特集しました、
はい、
石橋さんとのいつものしょうもないおしゃべりができなかったので、しょうもないおしゃべりの方はポッドキャスト版でしたいと思います、は
い、ありがとうございました。
石橋さんどうもありがとうございました。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんと、しょうもない話をしたいと思います石橋さんお元気ですか。
はい、どうもこんにちは
こんにちは、体調は
こんばんはか、
こんばんは、体調いかがでしょう。
ね、まあ、この放送がある頃に終わってるかもしれないけど、目の手術を、
目の手術、この間言ってたやつですね
そうそう、まぶたが下がってたんで、眼瞼下垂っていうまぶたを引き上げる手術を することにしまして、
整形手術みたいな感じ、
整形手術みたいなもんよね、
目がパッチリするの
にしました。そうそうそう、藤屋のペコちゃんみたいな目にある
やばい藤屋のペコちゃんもやばい。石橋さんがアイドル、その顔でアイドルみたいな目になるかもしれない。
目だけなってもねしょうがないけど、
かなりやばいじゃないですか
とにかく今視界がね狭くて暗いんでね、
こうやって手上にやると上の手が見え
ない、
あ
の見えないの、本当本当本当、今ね弟の手上げたでしょ、あの頭
上げた上げた、
見えてない、
マジですか、
うん、
それは何とかした方が
いい。そうそうそうそう、
えそれってどういうこと、あのこの間も言ってたけど、年取ると筋力が落ちて、
そうそうそうそう、
上のまぶたが落ちてくるって
こと、そういうこと、そういうこと、
そんなことが、
だからあの
ポピュラーな病気、
目をもうポピュラーポピュラー、
うん、
でまぶたを切って筋肉を縫い縮める、
怖いな話だけ聞いて。でもそれ整形ですよね。
整形はねまぶたの裏からやるらしいけど、これは保険も効く手術だから、
うん、
遠慮なしに表側から切るみたいで、
それってまぶたの上にこう傷が残る、
残るのかな、どうなんかな、あのこれなんか眼瞼下垂の手術しようと思ったのは、老眼鏡作りに行ったら、
うん、
メガネ屋さんで見えにくいの老眼じゃなくて眼瞼下垂のせいですって言われたから
そういえば石原さんって老眼鏡ってかけて、
あの普段ね眼鏡するのが嫌だからかけてないけど、
あんま見たことないですよね、
うん、あのでもパソコンとか本読むときはやっぱり老眼鏡とね、あのブルーカット、
はいはいはい、はい、
もうブルーカットの方がきついけどね、パソコンの時には、まあ、絶対してるけどね、
あそう、
うん、パソコンからの明かりが結構
きつい、
うん、きつい、
うん、その眼瞼下垂、
剣はまぶた、
それは自覚症状はじゃあもうはっきり自分でもなんか視野が狭くな
ってる、狭くなってる、あのね気がついたらねすごい狭くなってるのに気がついて、
うん、
ちょっとうつむきがちで歩くと前の人見えないから当たりそうになるよね。
あそう、
うん、
それはシリアスな問題
そうそうそうそう、
でもごめん笑っちゃいけないけど石橋さんが目パッチリするって聞くだけでやばいと思うんですけど、いやいや
だから多分まあこの放送のぐらいにはまだ目腫れてるかもしれないけど、視界が明るくなって
次の収録の時に俺が笑いすぎて喋れなかったら察していただければ
なんかあの完全に腫れが引くの半年ぐらいかかるらしいけどね。
えじゃあしばらく何目が腫れてるの。
いやまあ 2,3 週間で 80% 引くけど、うん、完全に引くの半年かかりますって言われたね。
あそう、
うん、
えじゃあしばらくはサングラスとかかけたり、
こう別にしなくてもいいけど他の人がびっくりするからやっぱり隠した方がいいかもしれないよねいきなり目腫らした人間が
歩いてたもんね。人の不幸で笑っちゃいけないけども、なんでそんな面白いことになるんですか石橋さん。
いや大友さんもあれよ、目塞がってきてるよだんだん、
うん、俺ね、うん、もともとただでさえ目が落ち気味、ね、俺もそれやることになるのかな。
なるんちゃう下手したら。
ある日俺と石橋さんが目パッチリしてたらやばいよねこの年になって別に目変えたくないんだけど、そういう問題じゃないのか。
そうそう、だってね映画が暗いんよ、光が入って半分入ってこない。
わかる、うん、あの俺それ老眼のせいだと思ってたけど、
うん、
映画ってか暗いとこがより暗くなるよね。
あそうなんよ。
俺もそうなのかな。
映画の夜のシーンとかさ全く見えない時があるって、はい、なんでこんなしょうもない撮り方しやがって
近頃の映画は暗くしやがってみたいな
でよく考えたら自分のせいなよね、
うん、それは何眼科で
眼科で眼科、う
ん、手術自体は整形外科なんですか。
いやいや眼科
ほう、うん、
京都であの結構それを専門してる病院をちょっと人から教えてもらってそこ行って、
うん
うんうん、
それがいつい
ついつね、
内緒、
連休明け、
連休明けだ、うん、じゃあこれが放送されてる頃には石橋さんパッチリした、
パッチ、いや目がガンガンに腫れてるかもしれないけどね
ガンガンに腫れたパッチリした人に
そうそう
そうそう、ちょっと写真アップしてほしいな SNS に
でもすごいよ本当に、多分手術終わったらもうすごいも昔みたいなパッチリした目になると思う。
いやちょっと待って、昔パッチリしてた
ことがある。パッチリしてたよ、そうそうそう、つぶらな瞳やった。
だったらもういっそのこと石橋さん自称昔は髪の毛ふさふさだったわけですから。そうそう、
自称じゃないよ
あのどうですか、カツラを買ってですね。
いやいやカツラは嫌やな、
カツラかかって目パッチリした石橋さんになったらやばい、
誰も分かってくれないよね、
気づかないと、うん、てか気づきたくない、
うん、
道ですれ違っても挨拶しないと思うよ、知り合いだと思われ
たから。帽子かぶったら分からないかもね。
あ帽子ね、
うん、
帽子かぶって目のパッチリしたおっさんやばい。石橋さんって帽子とか持ってるんですか。
持ってる持ってる、だってこの頭では夏とかさないと死ぬもん。
その頭で日焼けするとどうなるの、痛ましい。
あね、一回海水浴行った時に頭日焼けしたことがあって、はい、うん、毛穴以外の髪、頭の皮がベロってめくれて
すごい嫌だな
で皮見たら、毛穴 の、 穴がいっぱい開いてる中ですごい気持ち悪い皮がむけたことあるん
で、それです
ごい綺麗に頭の皮一枚むけたよ。
それは血が出たりはしないんです
か？血で出ない、出ない。
でも皮むける時ってすごい痛がゆいじゃないですか。
だから綺麗にむけたからその血は出ないけどもやっぱりヒリヒリするよね、あとね
頭が、うん、面白いネタがいっぱいありますね
いやそれからやっぱり日焼けはね
気をつける、
ちょっとなんか被ってないとね。
そうですよね、うん、それはだってめちゃくちゃ反射率が高そうな、
反射率
ってからなんていうの、吸収しそうというかソーラーパネルみたいじゃないですか頭が
それやったらいいけどね、それで元気になるもんならば
頭で吸収して、うん、そうか、そのなんだっけ、また名前忘れちゃった、目の落ちるやつ、
眼瞼下垂、
眼瞼下垂俺も気をつけないと、予防できないんですかね、うん、
予防ね、なんかね、それも別医者じゃなくて別の人から聞いたけど、
うん、
あ、陽子ちゃんや、あの東の陽子ちゃん、
はいはい、
目マッサージとかね、ちゃんとね、マッサージとか目の筋肉を鍛える、
どういうあれば鍛える、パチパチするのかな、
いやじゃなくてなんかね、なんか教えてくれたけど忘れたな、もうすでに手遅れだから、
そうだよね、うん、俺ならまだ間に合うかな、うん、腕立て伏せみたいな感じでなんかやるのかな、
目、マッサージはね結構目の周りは、うん、眉毛のあたりとかするといいというのは結構いろんな人が言われたけどね、
眉毛と関係あるんだ、
眉毛のあたりが筋肉だから、
あ、うんうん、そっか、俺落ちてると思う、
落ちてると思うな、うんうん、だっていうかみんな落ちてるよ絶対、
うん、だもともと大きな人は落ちてもまあいいけど、もともと目の大きくない人は落ちると致命的に見えなくなるってことだよ ね、
うん、だって今ね頑張って開けてもね瞳孔半分隠れてるらしくて
ごめん、うん、笑っちゃいけないけどおかしいね、本当、
そうそうそうそう、だから光が半分しか入ってこない、
ちょっと待って俺でもマジで笑えないな俺もそうなのかも、あ、そう、
そうそうそう、
身の回りの同世代で眼瞼下垂の人他にいるかな、
いやいると思うよ、みんなねちゃんとその自覚症状が気づいてないだけで、
みんなだって目細くなってるもんね、
なってるなってる、うん、
わかりました、ちょっと気をつけますこれ聞いているご高齢の皆さんも眼瞼下垂気をつけ、でもあだ考えようによってはそれであれですよね、なんか正当に保険使って整形手術ができる、
そうそうそう、
まあ、目がバッチリ、
ね、うん、でも なんかね人によってはね再発することもあるらしくて、
また落ちてくる、
そうそうそう、その時にはまた手術受けてくださいって言われたけど、
やだな、もう手術こりごりだなやだね、そうですか、うん、わかりました、ということで、今日のポッドキャスト版は石橋さんの眼瞼下垂について、はい、明るい健康の時間でした、はい、どうもありがとうございました。